営業で這い上がれパート2、株式会社ナザレジェンド稲月です。
ナビゲーターの北村彦です。よろしくお願いします。はい、パート2。
そうですね、前回まあ、ちょっと営業で這い上がれって言う割にはあんまり営業の話しないじゃないというふうにこう言っていただくことが多いので、まあ、ちょっとね、はい、原点からお話していけたらなっていうふうに思って前回からお話しています。
ね、大冠をちょっと、ね、前回と今回でかぶせてみました。はい、はいはい。
まあ、前回、まあ、特にお伝えしたかったのはやっぱり営業のやり取りをすることでね、価値が増えていくので、まあ、それこそがね、営業の一番の醍醐味だというお話をさせてもらったんですけど、
はい。
まあ、そうは言ってもですね、僕ほんと33で、子供が私立高校に行ってるにも関わらずですね、自分の会社潰してしまって、お恥ずかしながら破産までして、火だるまになった状況からね、抜け出すのに、この新聞の業界に入ったんですけれども、なんで、まあ、そんなね、綺麗だから綺麗事なんですけれども、そんなことばっかりじゃなくてね、実際もうちょっと、もうちょっとおどろどろしい、こう、ところがあったので、まあ、その辺もね、ご説明できたらな、なんて思って、今回はそんな回でね、いけたらいいなと思います。
いや、ちょっとこれ、リアルのね、厳しさというかね、
いや、ほんと火だるまだったんでですね。
はい。
借金返、まあ、破産すると、まあ、厳密にはね、面積が降りれば、残りはお返ししなくていいよってことになるんですけれども、金融機関様にはね、大変申し訳ないんですけど、まあ、そのようにさせてもらったんですけど、やっぱり、身内とかね、取引先はそういうわけいかないじゃないですか。だからまあ、それからもね、やっぱりお返ししたりしてたんですけど、お世話になったかとかね。まあ、なんでその返済もあるしですね。で、生活費もあるしね。
そうですよ。
ねえ。子供も私立だしね。
いや、高いでしょ、私立。当たり前に、
ね。女房にはもうね、俺に任しとけなって言っときながらですね。そんななってるわけですから。
任した結果が。
この詐欺野郎まで言われる。
なっちょ、なかなか厳しい時代があったんですね。
本当。
想像できないわ。
そうですよ。で、まあ、いろいろ考えた結果。
はい。
まあ、彼はですね、昼夜働けばいいじゃないっていう。まあ、でも本当に優しく言ってくれてたんですよ。
はい。
夫婦でね、昼夜働けばなんとかなるよと。いや、もちろん気持ちはとっても嬉しいしね。あれなんですけれども、ただ自分自身がね、まあ、例えば昼運送屋やって、夜土木やって、やればなんとかなるなと。まあ、月50万ぐらい、60万ぐらいかな。50万、60万ぐらいだったんで、返済とかね、生活費と全部入れたら。まあ、なんとか回ってはいくものの、
はい、
僕若い時から2つ仕事したり、3つ仕事したりしてきたんで、その弊害っていうのをよく知ってるんですよね。
弊害。
やっぱね、二つ仕事、まあ今副業もブームじゃないですか。
そうですね。
まあ、ただ今のブームって大体ね、一つはリアルな職業で一つはオンラインだったりするから、あんまり問題ないかもしれないですけど、リアルで二つ仕事するとですね、まあ一生懸命やってればですけど、
はい、
まあもちろん勤まんなきゃね、どっちかクビになるわけですけど、眠くなっちゃってね、どっち行っても眠い目こすってやってたらダメじゃないですか。
あ、体力ですよね。
ね、体力いりますし、切り替えできないし、
はいはいはい。
一番最悪なのが買われた時ですよ。
買われた時？
君頑張ってるから昇進していいよと。
はいはい、
まあ、正社員になっていいよだったり、昇進していいよだったり、リーダーになりなさいだったり。
はいはいはい、はい。
要は仕事を買われたとき。
あ、認めてもらった。
認めてもらったとき。
はいはい。
このときがね、逆に辛くなるんですよ。
責任ですかね。
お金が、例えば役職、例えばですけど、役職って言ったらずっとするじゃないですか、単純な話。
はいはいはい。
で、まあ、例えばですけど、まあ、昼間の仕事で30万円、夜の仕事で20万円稼いでしますね。で、上、昼間の仕事で買われましたと。
はい。
昇進しますと。 役職手当て5万円増えますと。するじゃないですか。でも20万円いきなり増えるわけじゃないですよ。
うん。
で、5万円増えたことによって、まあ当然ですけど自分がリーダーになるわけですから、そうすると今度責任も当然増しますよね。
そうですね。
当然ながら打ち込まなきゃいけなくなるわけじゃないですか。
うんうんうん、
ところがですね、感謝はしながらも、それやるのに、じゃあ夜の仕事を、じゃあ、企業にね、5万円分減らして15万円分ってわけいかないですよ。
うんうんうん、
大概の場合ですけど、そのシフトで回ってるわけなので。
そうですね。
うん、で、その5万円増えたことによって全力で取り込まなきゃいけないから、結局20万の仕事やめなきゃいけなくなるわけですね。
はあ、はい。
まあ当然、任命していただいた上司の方は、それをの当然望むでしょうしね。
もっとこっちに力入れてくれっていう感じになる
わけですね。そうなんですよね。
なるほど。
そうすると、結果的に回らないです。
うん、収入が20万減っちゃう。
回らないから断らなきゃいけないんですよ。
うん。
これ夜の仕事で認められてもそうなんですよ。夜の仕事で、じゃあ君いいね。
うん。
うん、じゃあ20万が25万になっても同じことなんですね。昼間の仕事辞めるわけいかない。まあ結果的に断らなきゃいけない。これが一番のね、副業の弊害というか。
いや、なずきさんだってほら、人当たりいいし、頑張り屋だから、あっちこっちでそういう、認められちゃったんじゃないですかね。
いや、ありがとうございます。幸いにもね、そう言っていただいて、本当に嬉しかったんですけど、どう言ってもこれが辛くて苦しくてね。
うん。
お答えしたい自分ももちろん言うんだけど。
そうですよね。
お役に立ちたいしね。せっかくだったら喜んでもらいたいしってなるんだけど、
うん。
できないですよ。なので、まあ、一つの仕事で、いきなり稼げなきゃいけなかったですね。
そうか。はい。
そうなんですよ。だから自分次第でね、いくらでもか、この仕事、稼げる仕事じゃないといけないっていう時点で、もう給料制を諦めなきゃいけないです。
うん。
出来高制の仕事をね、選んでくるしかない。まあ、そう思って決めてきたんですよ。まあ、特にね、しかも下積みなしで稼げなきゃいけなかったんで、半年間は先輩についてどうのこうの、それ無理ですから。
うん。
生活もあんないからね。
うん。
うん、そうすると自動的にノウハウが必要なものは、
うん
うん、その専門知識がね、必要なものはできないじゃないですか。
はい。
かなり限られてましたよね、そうするとね。
何があるんだろう。
ね、専門知識が必要なくて、
うん、
いきなり稼げて、下積みなしでいける、うん。いきなり月収取れるって言ったら、まあ、まあね、3K の仕事、いわゆるね、まあかなり厳しい仕事なのか、
はい。
相当人が嫌がる仕事なのか。
ああ、はいはいはいはい。
もしくは、まあ、フルコミッションの営業か。
うん。うん。
うん、まあ、中で新聞っていうかね、非常に、まあ、合致していたので。
はあ、はあはあはあはあはあはあ。
さすがにお客様のとこ行って、朝日新聞って何ですか？ちょっと聞いたことありませんけど、怪しいっていう人いないですね。
うん、みんな知ってますよね。
みんな知ってますからね。
うん。うん、
説明の必要ないですから。
うん。
うん、まあ、そういう意味ではね、まあ、気合と根性でなんとかなるかもね。
なるほどね、うん。一から商品説明する必要もないですもんね。
そうそうそう。そうなんですよ。うん、認知度 100% だから、
うん。うん。
まあ当然飽和状態ですから、売れるか売れないかはまた別の問題ですけど、もうあとはね、もうそれは自分次第ですから。
待って待って。稲月さんが今まで、月に最高で契約できたのって何件くらいですか？
何件ですかね。確か、記録では113だったか。
え ?100?123
だったと思いましたね、確か。
123!1 ヶ月？
そうですね。なんかイベントがあった時だったかな。なんか忘れちゃいましたけど。
はい、すごいな。1日4件。
そうですね。1日の最高件数っていうのは15件なんですよ。
行けば決まるみたいな感じですね。
行けば決まる。
すごいなぁ。
もうその時はなんかモードに入ってて。
あ。はい。
もう、ランナーズハイみたいな状態で。
はい。
もうドア開いたらもうボールペン持って契約書出してるみたいな状態でしたね。
すごい。なんかそれってスターモードっていう、
そう
なん
そうそう。
か
あ、もう完全もうマリオブラザーズのね。星食べると無敵になるって、もうその状態ですよね。だってその15件の時って夜7時半、8時半までやったんですけど、7時ぐらいの時点でまだ8件ぐらいだったんですよ。残り7件ってもう1時間ちょっとぐらいで、行ったんで。だから
どうい
も
う時間配分ですか、これ。
う、だからもう
日
本当、
本契約お願い
そう
します
そ
ね。
う、そうそうそう、早く書いてみたいな。え、こっちも忙しいんだからみたいな。早く書いて。
立ち位置おかしい。
そうそうそう。お客さんも、ああ、はい、みたいな、ね。
すごい殿様営業だ。
早くハンコ持ってきてみたい
お
な。
か
何だったんですかね。
しい。じゃあ逆に、わあ、ちょっと今月厳しかったわっていう時ってどのくらいですか？
一回ね、本社の講師を受けさせていただいたことがあって、それが決まったとき。そうか、いよいよ俺もね、朝日新聞本社の講師かと、来月。これはちょっとね、ちゃんとしなきゃいけないなと思って。かしこまったんでしょうね。その月が最低でした。
おかしいおかしい。
そう。
文脈おかしい。
全然なんかね、自分らしくなくなったんだろう、きっとね。いい子になっちゃったんだと思うんですよ、きっとなんか。悪い意味で。
いや、不思議だわ、それ。
ねえ。
待って待って、それ数字聞いていいですか？
30件ぐらい。
あ、でもそれでも 30？
まあ、はい、そう
やだ、稲月さんで、レベル高すぎる、もう
ですね。
や
いや、
だ。
でも、
可愛くな
まあ
い、
で
レ
も、
ベル
自分、
高すぎ
あ、
る。
すいません。
ムカ
でも
つ
自分
く。
の中でちょっと黒歴史というかね。
いやー、でも稲月さんすごいな。30で少ないんだ。
そうですね。
そうなんだ、それ。
それが最低。
さすがですわ。
いえ。
初めて聞いたかも、こんな1年弱番組やって。
そうですよね。あんまりそういう話ないですもんね。まあ、そもそも営業の話はあんまりしないからね。
営業で這い上がれと言いながら、
そうそう、
営
言って
業の
みるか
話
ら
をし
ね。
ない番
そうそう。
組。
怒られるっていうね。
怒られる。
そう。
聞いてる人は怒られる。
全然違うじゃんって。まあ、そうですね。でも本当、なんていうかな。自分の中で、やっぱ当たり前なんですよね。その、営業するのが。契約取るのも当たり前。営業するのも当たり前。まあ、だから、あんまり歯磨きしてると変わらないっていうか。まあ、だからでしょうね、きっとね。あんまりこの営業の話が出てこないのは。
そっか、もう普通だから。
そうそう、普通だから。で、結果的に他のことを大事にすることによって、結果的にその営業の数字も上がることになるから、なることが分かりきってるっていうか。そうそう。まあ、そんなこと言うとね、どんだけ偉そうなんだっていう話ですけど、まあでも、なんだろうな、そういうふうに多分できてると思うんですよ、きっと。
なんか、いや、でもすごいなと思いますよ。私も営業ね、嫌いじゃないんだけど、やっぱ時々、なんかやっぱ不安というか、言ったとこで聞いてくれるかなとか、嫌がられたら怖いなとかいう気持ちはあったりしますもんね。
そうですね。当時を振り返るとあったんですけど、もう、今ないですよね。嫌がられてもね、なんか別に嫌がる人が一定数いるのもしょうがないことだと思うので、それ別に僕のせいじゃないですよ。って思ってて、ちょっとこう言うと傲慢に聞こえるかもしれないですけど、自分がだって礼儀正しく明るく元気に、誰よりも爽やかに言ってる自負があるので、その僕を嫌がるんだったら、もうそれは僕のせいじゃなくて、まあ、過去の営業と名がついたね、営業マンが、なんかしでかしただけの話で。
なるほど。
別に営業マン僕だけじゃないって死ぬほどいますからね。いろんな営業が。で、嫌な思いされたんだろうなっていう気持ちに寄り添うだけっていうか。だってまあ、それはそうですよね。ピンポーンって押されて、どこの馬の骨だかわかんないおっさんがこう、目の前立ってるわけなんで、もうそれだけでも、ね、今ね、この時代は怖いじゃないですか。だからまあ、不安なのはしょうがないよね。怖がられたのはしょうがないね。嫌なのもわかるわかるっていう状況っていうか。 だからよくどんなメンタルで行くんですかって言われるんですけど、まあ逆にお客さんのメンタルを心配しちゃいますよ、
ね。
あ、ごめんなさいね、みたいな。もうなんか、怖いよね、みたいな感じっていう。
ああ、なるほどね、
そうするとあんまり自分のメンタル考えてる暇がないというか。
へえ、
そうするとね、まあ結果的にうまくいくんですよね。
スタンスだわ、稲月さんの、
うんうんうん。
なんかこれはね、全営業マンが聞いた方がいい。
ありがとうございます。
こんな、もうなんか番組のまとめの時間になって、
あの、
めちゃくちゃ大事なワードが出た。うん。
まあ、何ですかね、その、まあ、その新聞だからってところもあると思いますけどね。
はい。うん、
まあこれが難しい商品だったら、いろいろ説明しなきゃいけないから、その説明のね、そのプレゼンの手順とか、あの、なんかっていうことが必要になって、重要になってくるんでしょうけど、
うん
うん、特にシステム売ってる人とかだったらね、
そうですね。
そのシステムがいかにこうね、御社にマッチングするかっていうところを一生懸命プレゼンしなきゃいけないわけだから、
確かに。
そうするとちょっとね、営業、同じ営業でもちょっとニュアンスが変わってくるかもしれないですけど、
確かに。
ありふれた商品でね、低単価な商品だからこそね、
うん、
認知度 100% だからこそ、
うん
うん、だからもうね、まあ、そのあり方みたいなことがすごく重要視してるんですよ、自分の中でも、
うんうんうん、
で特にやっぱりその稼ぐと稼ぎ続けるは決定的に違うと思うので、
違いますね、
うん、稼ぎ続けることをためにはどうしたらいいかしか考えてないですよ、
うん、
だから目の前で契約がなろうがなる前がどっちでもいいというか、
うん、
未来永劫においてたくさん量産されるはずであろう契約を取ってる自分はどんな自分なんだっていうことを追求してるっていうか、
うん
うん、まあこうやり続けてたらそれは取れるはずだよねっていう、いうことをやってるっていうんですかね。
ちょっと深い、うん、深いな、うんうん、
一営業マンとしてね、
うん、
それをね、追求して、それが成果になって、それが結果的に収入になっていくから、この仕事最高だなっていうふうに思うんですよ。で、また当時思ってたのは、こう、いずれもう一度ね、絶対独立して会社を起こす必要っていうのがあったんで。
はい。
失敗してね、それで終わりだったらもう失敗になっちゃいますから、それが。
そうですね。うん、
ね。だから、これで終わってたまるかっていうのが絶対あったんで。
うん。うん。
うちのやつにはでもね、もう次にあんたが会社を起こすときには別れるって言われてます、言われ続けてましたけど。わ、まあ、わかったわかったって言いながらね。なんか事務所借りてるけどあれなの。いやいや、それたまたまちょっとね、あの場所が必要なのに。なんか車もなんか、なんであんたが買うのいや、ちょっと一台必要なのに。会社になってんじゃないみたいな。
そんな兼ね合いがね。
そうそうそう。
ありますね。
うん。大変だったんですけどね。
うん。
まあでもその、営業で這い上がれっていうテーマに戻ってきますけれども、
うん、
まああの、本当にね、まあ何が言いたいかというと、
うん、
這い上がれと言いつつ、その、這い上がったぞっていうことが言いたいわけではなくて、
うんうん、
はい、まあ今でさえ途中だと思ってますけど、うん、あの、今でさえっていうかね、すべて途中だと思うんですけども、
はい。
まあその、這い上がってるプロセスが楽しいよねっていう話なんですよ。そのプロセスが楽しめないと、結果的には這い上がらないし。
そうだ、本当だ。うん、
ね。
うん。
うん、で、這い上がったぞなんつって言ってたら、あの、足元救われるだろうし。
そうですね。
うん、
考えますよね。なんか動きながら考えながらみたいなね。
そうそうそうそう。
うん。
だからまあ、いつまでもこう、上り調子でね、行くためには自分がやっぱ上向いて一生懸命目標を目指してないと。
そうそうそうそうそうそう。そう思います、本当に、
うん。それが疲れちゃうって言う人いっぱいいるんですけど、
うん。
うん。よくあんた疲れないねって言われるんですけど、
うん。
でもあんまり疲れないですよ。それが普通になればね。
いやー、またこれ名言出たわ。
ね、
うん、
いや、逆にだって、ほら、何もしないでね、お金なくなって追い込まれて、ピピ言ってなんか情けない思いすることの方が疲れるでしょ、すごい。
そっちの方が疲れるかも。
ね、
気持ちがね、気持ちが。
気持ちが疲れちゃう。
うん。
で、なんか、僕ってなんだろうみたいな、こう思いながら、ほんでね、
うん、
ブランコの上でキキキキキ、こう、なんかね、落ち込んでたら。
具体的な音。
そうそうそう。いや、女子高生なら可愛いよ。うん、おっさんブランコでキキやっててもね。
なんか心配になっちゃいます、いろいろ、いろんな意味で。
そうそう、大丈夫、うん、っていう。
うん。
まあそんな感じなので、あの、うん、まあちょっと長くなって恐縮ですけどね。
いやいやいや。
うん。まあぜひ、ね。まあやるならやろうよというね。
そうですね、うん。ちょっと営業に関するお話ってまた、きっとね、稲月さんのスタンスって他の人と違うと思うんですよね。うん。だからそのあたりもね、ちょっとまた、
そうですね。
他の機会で掘り下げていろいろ聞ければ、もう日本にいる全営業マンに、すごい勇気と知識と知恵が知られるんじゃないかと思います。
そうですね。営業楽しくありたいですね。
楽しくありね。
うん、楽しくありたい、うん。またそのこともお伝えしてくれると思います。
はい。また次回もよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。